い、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回52回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、子どもの、便秘について、沖縄共同病院小児科医師のですね、天住先生にお話を伺いたいと思います。先生どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
まず先生自己紹介お願いいたします。
はい、沖縄共同病院で小児科をしています天住涼子と言います。
はい、はい。で、先生の出身地？
出身は、はい、生まれも育ちも和歌山県です。
和歌山県、
はい、はいはい。大学卒業するまではもうずっと和歌山で。
ずっと和歌山にいたんですね。
はいはい。すごい近く小さい世界で生きてい
て。小さい世界で。
大学まで自転車で15分。
はいはいはい。
一番遠いのは中学校が自転車で20分。
20分。この範囲で。
その範囲で生きてきて。
自分で自転車で動ける範囲で。
動ける範囲で生きてきて、はいはい、いきなり卒業して。
卒業してこちら
に来た。沖縄に来たので。
なるほど。
周りもみんなびっくりしてました。どこまで行くんだ。
なんで沖縄に来たんですかね。
とっても小さく生きてきたのでちょっと遠くへ行ってみようかな。
遠くが沖縄だったんですね。
で寒がりだったので。
なるほど。北はないと。
そうそう、北はないなと思って一番遠いところへ行こうと思って。
なるほど。南に来たわけですね。
はい、そのぐらいのきっかけで来たんですけど、もうかれこれ17年。そう、結構長くなってきて。そうなんですよ。
もう沖縄の気候にも慣れてきたんじゃないですか。
はい、
慣れて。
でもまだ全然寒いとは思わないですね。冬になってもへっちゃらです。
へっちゃら。
クーラーが寒い。
あ、クーラーが寒い。
夏が寒い。
夏が。
はい、はい、
はいはい。和歌山ですね。うちの娘が去年かな。
あ、そうなんですか。うん、
アルバイトで1ヶ月半ぐらい、リゾートのホテルに行ってましたよ。
すごいですね。まあ、なかなか。
夏休みというか、そうそう。
そんなことある。
友達と一緒に行って過ごしてましたね。
はい、2年コロナになってからもうだから全然帰ってないので。
あ、なるほど。
うん、ね、ちょっとそれはいい、羨ましい。
そうコロナになってから毎年に行ってます。
あ、そうなんですね。
去年かな。はい、行ってますね。夏場、
ね、喜ばれるはず。
うん、そうそうそう。
はい、
和歌山ということで、はいはい、先生、趣味というか、普段ね、どんな感じでしてるのかなと。
小さくインドアで。
インドアで、
はい、本を読んだり、はいはい、刺し子って刺繍をしたり。
刺繍ですね、刺し子って、
はいはい。あとはラジオを聞くのも好きで、はいはい、ラジオを聞きながら、はい、お家の中でのんびりしてます。
はいはい、ラジオも聞くんですね。
はい、聞きます。ま
この番組も ね、 そうですね、聞いていただければ。
はい、今後聞いてみます。
読書どんな本読んでます？
あ、小説とか絵本とか。
絵本、
はい、ちっちゃい頃から好きだったので、はいはいはい、ちっちゃい頃に好きだった本もまた読んだりする。
ああ、また、
はい、
改めて読む。
あ、そうですね。
って感じですかね。
そんなのもいいです。
はいはい、なるほど。
はい、
はい、なんか映画も好きって書いてありますけど。
映画もすごい好きだったんですけど最近は行けてないな
と。行けないですね。はいはいはい、僕はちょっと行ってましたけどまだお記録では言えないけど。
すごいですね。なかなかね。
まあね、本当に、最近ではね、スマホでも映画も見れるし、
見れるしね、
でもやっぱり映画館でね見るのが、この臨場感あるというか、いいかなと。
ワクワクするのとか、
思いますよね。
いいですよね。
スマホのあれでは伝わらないところあるかなって。ぜひね、コロナが落ち着いたら、
ね、みんなが好きなことを ね、好きな時にと
動けたらいいですよね。
なってくるといい、ね、もうちょっとかなと。
最近はね、減ってきてゼロも
ありますしね。
それがまた戻らなければいいですけどね。
この調子で
この調子でいってほしいなと思います。はい、あと先生好きな食べ物とか。
食べ物は
ですか、ね、
そうですね、おむすびと、
おむすび
卵焼きとで、沖縄っぽいとこで行くとフーチャンプルと。
フーチャンプル美味しいですよ。
フーチャンプル美味しいです。
はいはい、もずく酢も。
もずく酢も好き。
はいはい、おにぎりと卵焼き、超シンプルですね。
超シンプル。
じゃあもう朝ごはんもこんな感じですかね。
朝ごはんが一 番好きです。
あ、一番好き、はい、シンプルなのが。
シンプル、
はい、ありがとうございます。好きな、あ、飲み物もあるんですよ。好きな
飲み物は、うん、あのミルクティーとか、はいはい、ルイボス茶とか、はいはい、あのカフェインに弱いんですよ。
カフェイン弱い、
カフェイン弱いので、うん、お昼ご飯の後にコーヒーを飲んだら、はいはい、眠れなくなる、はい朝だったら大丈夫だけど、
はいはい、お昼はダメ、
お昼はダメ、おやつはもうそんな無理っていう、
無理
朝しか飲めない
ミルクティーかルイボスティーと、はいはい、まあ、お茶でカフェインの入ってない、
入ってない
ところがいいと、はい、あとはアーティスト、まあ、なんか好きなアーティストとかどんな感じですかね。
いっぱいあってこう書こうとこう思ったらいろいろ考えてたんです、うん、はいはいはい、この時書いたのはあのシンガーソングライター、はい、畑基博さんとか。
畑基博さん、
はい、
うん、ちょっと分かんないけど、
分かんないですか、はい、あのドラえもんの映画の歌を歌ったりしてるので。
あ、そうなんです
よ、はい、
うん、
聞いたら知ってると思う、はいはい、とってもいい声でした、
うん、いい声、うん、
はい、はい、カティーンさんって、これはあのピアノを弾く人、
あ、ピアノを弾く、
はい、うん、あとはですね東京スカパラダイスオーケストラがすごい好きなんです。
楽器を
持って、はいはいはい、振って踊って、って踊る、そうですそうです、スカの音楽、
はいはい、あれあのなんかサックス音とかも
いっぱい、はいはい、
5、6キロあるとかって聞いたんです
よ。そんなにあるんですか。
3キロだったからなんか結構重たいって聞いた覚えがあるんですけど、
そうなんです、
4、5キロなかったかな。
あ、でもみんなすごい軽やかに、
うん、軽やかにやるね、
はいはいはい、
やるからすごいです。軽いかなと思ったけど、
あ、でもそう、
最近
重いと思いますね。
何かテレビかなんかで聞いたんですよ、こんなに重たいんだなと思ったことがあって。
あ、でもね、確かに大きいのもありますからね、うん、はいはいはい、重いかもしれない、うん、
まあ、そんな感じで、あ
の、はい、
いろいろ、まあ、アーティストとかもね、いろいろ聞いてるみたいですね、はいはいはい、ありがとうございます。ちょっとだけお知らせ入れますね。
はい、お知らせが音が良くてすごい
聞いてたんですね。
楽しかった。すごい、
これですね、あの、あ、まあ、ちょっとあのご紹介しますけど、あのクラウンジさんっていう方で、全盲のクリエイターらしくて、たまたまあのいい曲だなって言って、はいはい、この方の曲を全部あの BGM で使ってるんですけど、
あ、
まあ、ちょっとご紹介
も、ね、音も綺麗だ、なんかとっても贅沢な
贅沢、はい、いきなり有高先生が笑ってたんですね。はい、引き続きお届けします。今日はですね、あの子どもの便秘ということで、はい、先生にね、あの子どもさんの便秘のお話ちょっとお聞かせ願いますか。
はい、はい、その便秘の話をしようというわけでもなくて、はいはい、その外来に、うん、あの子どもたちが来たり、はいはい、まあ、患者さんが来たりして、あの今日はどうしましたかとか、
はいはいはい、
ね、食欲はありますか、うん、とかって聞く中で、よくこう私はおしっこやうんちのことを聞きたくて、はいはいはい、うん、最近おしっこやうんちの調子はこうどうですかってこう、はいはい、ほぼ聞くんですけど、
だいたい聞いてるんですね。
だいたい聞いてるんですね、うん、もう聞きたいことがいっぱいで、はいはい、で小さい赤ちゃんがいるお母さんだと、はいはい、あ、もう今日はね、とってもいいうんちが出ましたよとか、なんか色はこんなでとか、はいはい、中にはやっぱりうんちが出ないからって言って、ね、うん、病院に来てくれたり、うんうん、すごいやっぱりうんちのことをよくお母さんたちは知っていているんですけれど、でもこう大きくなってくると、はいはい、あのうんちどうですかって聞いたら、分からん
とか、
でまだもっと聞きたいのではい、はい、いつ今日は出ましたかとか、
はいはい、
どうかな、
出たかどうかも分からない、
そうそうそう、昨日出ましたかって聞いて、えいつ出たかなとか、そんな話ですね、はいはい、でもう聞きたいことはいつ出ましたかとか、はいはい、うんちがどんなうんちだったか、うんうんうん、こう硬いか柔らかいか、そうそう、コロコロなのかバナナなのかとかも聞くんですけど、全然みんな反応ないんですよ。で量はって聞いて、いっぱい出たとか、 ちょっとだったって、はいはい、とか別に恥ずかしがってるわけでもないんですけど、はいはい、あんまりみんな覚えてないとか、うん、気にしてない人が多くて、ああなあと、はいはい、もったいないなと思うことが多くて、で大きくなるにつれて当たり前なんですけど、はいはい、親も、ね、家族も、はいはい、その子供がいつうんちしたかとか、どんなうんちしたかって知らなかったり、
知らないし、
あんまり気にして
聞かないですね、
気にかないね、なので、まあ、小さい赤ちゃんがいておむつを替えるっていうと誰でもきっとうちの色や量は気にするので、はいはいはい、その
今日緩かったなとか、コロコロだなとか、
でそれを体調と結びつけて考える、はいはい、すごくこううんちを観察するっていう大事なことを大人になっても、ね、自分についても続けてほしいなっていうのをいつも思っていて、はいはい、
この小さい子供だけじゃなくて、
そうですそうです、
大人でも、
はいはい、それを今日はお話ししたいなと思ってやってきました、
はいはい、ありがとうございますはい、どうぞ、
はい、で、はい、食べることっていうのはやっぱり大人になってもみんな気をつけてて、はいはいはい、なんか最近食欲がないとか、うんうんうんうん、そういうことはすぐみんな聞いたら言ってくれるんだけれど、はいはいはい、食べることと出すこと、
出すこと、
うん、私はもうこれは一緒だと、はいはいはい、同じくらい大事なことだと思っていて、うんうんうん、で毎日うんちが毎日出ることが素晴らしいとか、そんなではなくて、その人のペースでいいんだけれど、うんうん、美味しく食べてすっきり出すっていうのはすごく同じくらい大事なのになと思うんですよね、うん、
そのやっぱりうんちに関わるところはあんまりみんな
そうそう
食べる方興味ないっていうか、
出す方にちょっと興味がなさ
そう、出してしまったら終わりじゃないけど、 そんな感じですね、うん、はいはいはい、そこは大事な、
大事
なところと、
そう、はいはい、一般的には、まあ、週に3回、うん、出ればいいかなって言われてるんで、はいはいはい、結構個人差があるんですよね、うんうん、
はい、僕毎日出ますよ、
そうですよね、本当に赤ちゃんとかだと1日10回ぐらい出る子もいたり、やっぱり、ね、少ない人もいるんだけれど、うんうん、やっぱり1週間出ないとか2週間出ない、
それはもう長い、
ちょっとそれは心配だな、と思うんですよね、はいはい、で生まれたばっかりの赤ちゃん、どうしてもこう、はいはい、小児科なので赤ちゃんがしょっちゅう出てくるんですけど、赤ちゃんってお腹すいたって泣いて、おっぱいとかミルクもらってニコニコするし、おしっこうんちしてお尻が冷たいよって泣いて、はいはい、おむつ交換してもらってニコニコするじゃないですか、なので本当に人が生きていく上で気持ちがいいとか嫌だなっていう、はいはい、とっても基本的で大切なこと、はいはいはい、だと思うんですよね、
はいはいはいはい、ありがとうございます。
はい、
ちょっとまたお知らせ入れますね、
はい、
いいですか、
はいはいはい、
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話0988562519、0988562519、かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。先生、今ですね、はい、まあ、便秘のお話をしましたけれども、まあ、そういった改善方法などはありますか？
そうですね、どんな人でも普段とってもお通じのいい調子の人でも便秘になることってやっぱり人生のある時にそんなこともあるんですね、
はいはいはい、
でこう一般的に便秘になりやすかったりお通じの調子が変わりやすいのはそのおっぱいからミルクとか、うんうん、その変わった時とか、はい、ちっちゃい子だと離乳食が始まって、うんうん、お食事が変わっていく時にうんちの調子が良くなる人もいるけど便秘になる人もいたり、はいはいはい、あとはこう、うん、 保育園に入園する、うんうんうん、小学校に入学するとか、はいはい、やっぱりこう大きい環境の変化がある時、
環境が変わる時、うんうん、
とは、まあ、子供ではもう一個あのトイレトレーニング、うんうん、おむつを外して、はいはい、あの普通のパンツにしようとか、うんうん、おトイレでおしっこする練習を、うんうん、うんちする練習しようとかっていう時にある時からこう便秘になることがあって、はいはいはい、うんうん、でそれがまあ本当に何もしなくても1週間とか2週間でしばらくして自然に良くなることも、うん、はい、結構あるんですよね。
そういった環境が変わることで、うん、そういうその便秘になったりっていうのはあるんですね。
見守ってるだけで良くなることもあるんですけれど、うん、なんかそれがなかなか良くならなくて、はいはいはい、便秘が続くと、うん、こうどんどんうんちが固くなって、で、で、うんちしようと思った時にお腹が痛い、お尻が痛いってなると、あの小さい子供だとうんちをすることっていうのは痛いことだ、怖いことだ、
ね、
覚えてしまって、はいはいはい、で、うんちしたいなと思ってもこう我慢するようになって、
痛くなったりするので、うん、もうますます、
そうなんですよ。で、我慢するとどんどんその便の水分が吸収されて、お腹の中にうんちが長くいるほど硬くなって、はいはいはい、さらに硬くて出しづらい、
出しづらくな
る、そうなんですね、うん、でもううんちするのは痛いことだと思ってしまうと、はいはいはい、もう怖くてしょうがない、
怖い怖い、
うん、これってとっても悲しいなと思って、はいはい、あの気持ちよくお通じがある人だと、あ、なんかトイレに行きたいなと思ってすっきりして、はいはいはい、あ、いい気持ちって毎日、ね、うんうんうん、なったりするのに、こう便秘の子はもう毎日
そうか、行くのがもう怖い、うん、怖い、
もう考えるだけで怖いとか、
うん、痛い思いすると、
そんな風になっちゃうんですよね、うん、なんかそれがとっても、ね、そんなにならないでほしいなと思っていて、はいはい、で、まずはあの本当に日常生活のリズムを整える、ね、朝起きてもう歯磨いて学校に行かないとみたいな、はいはい、トイレに行く時間がないとか、は
い
はい、ゆっくり座る時間がないと、
バタバタ
出ていくと出るものも出なくなっちゃうのでうん、うん、まあ、あの便が出る出ないにあんまりこだわらずに、はいはい、だいたい決まった時間にトイレに座ってみて、こう、うーんってこうね、踏ん張る、ちょっと練習をしてみるとか、うんうん、はいはい、とは意外とあの大人になると気づかないんですけど、うん、うちの洋式、まあ、洋式トイレが多いじゃないですか、はいはい、小さい子供たちね、小学生とかもだいたい足届かないんですよね。そうするとお腹の力だけで前かがみになってるので、ちょっと足台、例えば5センチ10センチ、そうなんです、それがあると、あの足も使ってあの上手に踏ん張れるようになって、
はいはい、そのままあの便座に座ると足が浮いてしまうから踏ん張れない、
踏ん張る、とっても頑張ってると思うんですよね。 なのでちょっと足台を使ってみるとか、はいはい、
そしたら足がちゃんとつくから、
う
ん、
で、あとは食事の内容もこう一般的に何食べたら良くなりますかって聞かれる時があるんですけど、はいはい、これはみんなにこれを食べたら出るとかそういうのはなくて、
一律ではないので、
ないですね、個人差あると思うんですよ、はいはい、なんかあのよくね、あのヨーグルトを食べるととか乳製品食べると出るっていう人もいるし、はいはい、果物がいい人もいるし、キノコがいい人もいるし、はいはいはい、玄米がいいとか塩麹がいいとか、
人によって
そうなんですよ。なので、
それぞれ、
でやっぱりあのいくらお通じによくても自分が嫌いなものとか、
はい、まあ確かにね、
苦手なもの食べるの大変なので、自分が食べて、
また嫌いなもの食べてっていうとこれもまた苦痛になります、
ね、苦痛になりますよね。全然ね、美味しく食べてね、すっきり出すに、
はいはい、
で、あの自分が好きなもので、あ、これを食べると自分の体は調子が良くなるなっていうのは、うん、やっぱりその人が探すしかないと思うので、はいはい、うん、結構いろいろ試してみるのもいいのかなと思う、う
ん、はいはい、なるほど、いろんなやっぱりその種類があって、
種類があって自分の体で、まあ、
そう
試してみて、うん、
なるほど、
はい、あとは小さい子供たちだと本当に可愛いんですけど、うん、頑張りシールって、はいはい、
シール、
うん、カレンダーにうんちが出たらシールを貼ってね、
で、
すごいいいうんちが出たらシール2つ貼ってねとかっていうと、もうそれだけが嬉しく、それでも嬉しくって、で頑張ったり、でこう貼ったらシールがこうカレンダーにパーって並ぶじゃないですか、
綺麗に、
もうなんか達成感ができてどんどん頑張れるとか、これはちょっと大人には無理なんですけど、子供は
大人でもやったら面白いかもしれない、
ね、意外楽しいかもしれない。子供たちって可愛いんですよ、本当に一生懸命なんかそれで新しいシールをちょっとプレゼントしたり、
なるほど。あ、シール、ね、シールいろんな、ね、このキャラクターじゃないですけど、うんうん、絵がついたシールとか、はい、そういったのも、なるほどね、
ご褒美になるし、そしたらこうあの辛かったうんちが
楽しくなる、
ね、うん、子供っていい、ね、そうなん、すごいなと思う。
あの前に何だっけ、ラジオ体操で、
あ、はいはい、ハンコをもらったり、なんかあえてこう、ね、
あれもね、まあ、毎日続いてるなとかね。
あ、本当にね、でもシールとかなくてもうんちしたねってこう報告して、うん、パチンってハイタッチ、
ハイタッチ、
ね、うちでも毎日だし、外来に来てくれたら、おすごいってこう、うん、パチンってやると、はいはい、結構それだけで、
うん、喜んでくれる、
喜んでくれるんです。あ、
達成感、
ね、あ、そうそう、達成感、はいはい、こんなことでいいんだねと思って、うん、逆に嬉しくなるんですね、はい、
そうか、シールいいかもしれない
ですね、シールいいかもしれない、うん、あ、でも本当にこうもうパチンってハイタッチするの、タッチだけでも、はい、楽しいです。お互い嬉しいので
、はい、
色々がいいんですよ。
なるほどね、はいはい、であのこのまたね、いろいろその改善、はい、しないこともあると思うんですけど、 そうですね、そういった場合はどんなふうにします、
ね、いろいろ、ね、生活リズムだお食事だってやっぱり頑張っても良くならない、うん、ね、でもまだまだ辛いという時は、はいはい、この時がやっぱりお薬の出番だと、はいはい、
お薬
です、うんうん、ね、病院に来てもらって相談するんですけど、はいはい、お薬もやっぱりいい薬もあるし、うんうん、まあ、これもね、お薬もまた合う合わない、ね、はいはいはい、あるんですよね、飲めるかどうか、
飲めるか飲めないかもあるし ね、
うん、でただ、まあ、便秘のお薬も主にはあの硬い便を柔らかくして出しやすくするお薬と、はいはいはい、うん、腸の動きをちょっと動きがゆっくりになってるので、うんうんうんうん、腸を動かす、
腸を動かす、
うん、薬と大きくは2種類あるんで、はいはいはい、それを組み合わせて使っていったり、うんうんうん、まあ、子供だと粉薬がいいか、はいはいはい、シロップがいいかとか、うんうん、そういうので調整したりもします。
はい、粉飲むのも嫌いな子もいるしね、
でもやっぱりある程度はちょっと便秘の薬は1回飲んでっていうよりはちょっと長く飲むことになるので、できるだけその毎日泣きながら、うんうんね、泣きながらお薬飲むのもまた辛いので
そ
のなんとか飲めるお薬を、うんうん、でそうですね、よくお願いするのはちょっとお母さんにも一口の親御さんにも、ね、はいはい、飲んだだけで下痢になったりはしないから、お母さんもちょっと飲んでみて、そうなんですよ、この味がこの子が好きな味かどうかを確認してねとお願いして、
苦いのとかだったらね、飲めないですから ね、 子供 ね、 ね、
やっぱり続かないと薬はやっぱりね、一回だけではなかなか良くならない。で最近はその便を柔らかくすると腸を動かす両方の働きを合わせ持っていて、新しいお薬があって、結構外来ではそれが人気になってきたりして、はいはい、お薬の種類も増えてきてるので、うんうんうん、いろいろ頑張ってもうダメだっていう時はあの、ね、
お薬に対応と、
そうですね、あんまりね、うん、あの頑張りすぎないで病院にも来てもらって、うんうんうんうん、お薬も使って、はいはい、あのね、全部で頑張るといいのかなと思って、
うんうん、もう出ない時はもうどうしようもない時はやっぱり、うん、お薬も使うと、
そうですね、はいはい、で本当に、うん、あのお腹が痛くてもう生まれて初めてぐらい痛いとか、うん、もうあまりに痛いから救急車で来たとかっていうこともあるぐらい、はいはい、結構本当にね、みんなそんなにと思うと思うんですけど、はいはいはい、痛い強くなっちゃうんですね、うん、そういう時はあの浣腸を使ったり、はいはいはい、座薬を使ったりすることもあるんですけれど、うん、まあ即効性もあって効果も大きいんですけれど、うんうんうん、やっぱり何度も使うのは、はいはい、うん、嫌なので、うんうんうん、できるだけ飲み薬 で、
飲み薬で、うん、
ゆっくり調子を整えていきたいなと、う
ん、はいはい、
ね、うんうん、あとはそうですね、あの、ま、ちょっとお薬の種類として違う感じのものとしては、うん、漢方薬もいろんな種類があって、うん、はいはい、その便秘であの漢方を飲む人もいるし、うんうん、割とこの大きくなってからね、うんうん、あの、はいはい、学童思春期になってからの便秘と下痢を繰り返しちゃう時とかにも、うん、あの漢方いろいろ種類があるので試して聞く人も多いですね、はいはい、
漢方って結構種類ありますよね、うんうん、あれもなんか結構なんていうのかな、組み合わせというか、そうですね、いろいろありますよね、
種類があったりちょっとまたこれも味があったりするので、うん、あ、これは飲めないとか、はいはいはい、こっちだったら飲んでみようかなとか、うんうん、結構その変えて変えて変えて飲んでいけるので、はいはいはい、それも面白いかな、うん、意外と小さい子でも飲んでくれる時あります、
ね、そうそう、なるほど、苦いってイメージもありますけどね、
そうですね、なんか、
まあ、甘いのもあるのかな、ちょっと 甘さがあるとか、まあ、
ちょっと独特の味はあるんですけど、うん、意外とその混ぜるものによって、うん、あの蜂蜜に混ぜるとか、あ、まあ、はい、子供たちの
蜂蜜に混ぜて もう大丈夫、
1歳以上だったら大丈夫なんで、はいはい、あとはあのもう必殺はアイスクリームに混ぜる
こっそり入れる、
そうですね、なんかちょっと変わった味のアイスクリームだなと思って、あ、そうそう、あの親御さんの中にはジュースとかアイスクリームにお薬曲げてるんだけどこっそりですって本人は知らないですって毎日朝ジュースを飲ませてくれるなと思って、実はそれには
薬入ってると、
そうそう、うんちを柔らかくするいいお薬が入ってるよとかって言って、
この効果は大丈夫なんですか、ジュースとかアイスとか混ぜても、
そうですね、その、うん、特別な薬でなければ好きな味で、はいはい、さっきも言ったんですけど辛くなくて飲み続けられることも大事かなと、
まあね、アイスに混ぜるんだったらいいかもしれないね
アイス、アイスはね
今度お腹が緩くなったり
して、ね、アイス毎日食べるのもねちょっとね、いろいろありは虫歯とかね、いろんなことあるんですけど、はいはいはい、まあね最初はいいんじゃないかなと、なるほど、
それはあの奥の手ですね、
そうです奥の手
はいはい、はい、ありがとうございます。あ、そうですね、はいはい、あと何かあります、まあ本当にあれだね、時間なくなってきてしまった、
ね、いいぐらいですよね、
はいはい、
どうなの、あの
便、まあまあ最後に一言
いい、
はい、あれば、
はい、今日一日あの便ばっかりの話ですいませんなんだけど、あの本当に便は体からのお便りだと思うので、はいはい、普段から体調に気をつけて、あの自分の体のことも大事にしてほしいなと思います、
うん、は
い
は
い、
ありがとうございます、
はい、
今日はあのーまあ、便の話というか、あの
すい
ません、あの便秘の話をね、はい、お聞きしました、あの、はい、先生ありがとうございますはい、なんか原稿が、ね、足りないという話だったんですけども、ほぼ喋ったかなという感じですかね、 ありがとうございます、
ギリギリセーフですね、
はい、はい、じゃあもうエンディングいきます
はい、
はい、それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。